宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード114。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、7月ですよ皆さん。2020年も半年が過ぎましたね。いやいやいやいや、早すぎですよね。気づいたらもう夏だったみたいな、そして気づいたら夏が終わってるのかしらみたいな。はい、ということでですね、本日のエピソードでは2020年の前半の振り返り的なこと、そして後半どうしたいかなということをお話ししていきたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、さて2020年も6ヶ月が経過しましたね。はい、いや本当秒で過ぎ去ってしまった感じですかね。なんか振り返ることができるほど何かしたかって言われると何もしていない気がするんですが、でもこういうのね、目標がどうだったとか振り返りとか後半に向けて仕切り直してとか考えたりするの大好き人間なのでね、もう恒例ですよね私ね。まあちょっとねお話ししていきたいんですけど、はい、よし、まずは振り返りましょう。2020年上半期みんなどうでしたか？どんな半年でしたか皆さん。でね、もう想像もしていなかった生活ですよね。世界が、みんなが誰がこんな状況を予想できただろうよという、新型コロナまだまだ世界で猛威を振るっていますが、日本もね収まってきたと思いきやまた感染者数が上がったりしているし、アメリカなんて全然まだまだだし、まあ本当コロナでそのステイホームになってダラダラしていたら半年が終わっちゃったって感じですが、でもそうね、年明けからステイホームだったわけじゃないからね、振り返ろう、振り返りましょう。うん、はい、ということで2020年この年越しはですね、毎年恒例となりつつサンディエゴで過ごしたのですが、今年はそうだそうでした、日本からのお友達のいくこさんが遊びに来てくれていて、まあ、一緒にサンディエゴで過ごしたんでした。なんかさ、不思議な感覚なのよね。この前も LINE で話してたけど、そのいくこさんが来てくれたのがずっと前のような気がするんですよね。1ヶ月半くらい我が家にいて、まあ、すんごい濃い日々を過ごしていたんですけど、なんかいくこさん帰って少ししてコロナ騒動になって、そのぽっかり時がそこで止まってしまった感があってですね、今でも滞在中にその撮った写真とか見返して、あ、どこに遊びに行ったなとか何したなとか見ると、これは本当にあった出来事なのかとね、よくわからなくなる、その時間の経過がよくわからないです。で、あ、今年の話かみたいなそう、おかげでね、いつも以上に楽しい新年のスタートを切りまして、でサンディエゴから帰ってきてからも、の次の週にサクラメントに2人で泊まりで女子旅をしたり、タップのクラスを一緒に受けたり、本当アクティブに1ヶ月をその1月1ヶ月を過ごせたんじゃないかなと思います。いや本当楽しかったな。そう、うちの夫婦はですね、家に誰か友達が来てても全然気にならないタイプなので、まあ、全く気にならないっていうわけではないけど、その変に気を使って疲れるとかってあまりなくて、まあ、今回もね、私の友達が家に滞在していたわけで、うちの旦那さんがね、ありがたいことに、その旦那さんが奥さんの友達が家にいて、やだよ居心地悪いよとかっていうタイプだともうアウトだと思うんですが、まあ、幸いにもありがたいことにうちの夫はウェルカムって言ってくれる人で、まあ、友達にもよるんでしょうけどね、いくこさんとは私もそうだし、うちの夫も合うというか、気を使ったり遠慮したりしなくてもよい、その馬が合う感じで、 まあ、3人が3人とも自由に過ごすみたいな、そんなあのいくこさん滞在中の1ヶ月半でした。本当我が家狭いアパートですけどね、いつでも皆さん遊びに来てください、まあ、いくこさんこのエピソードを聞いてくれているかわからないけれども、改めてアメリカまで来てくれてありがとうまた来てね。はい、で1月はね他にもありまして、あのスペイン語のクラスを初めて受講しました。まあ、週1回だったんですけど、やっと重い腰を上げてですね、あの町のアダルトスクールで平日の昼間なのでリタイアしたシニアに混ざってというクラスだったんですが、まあ、残念ながらね途中で3月の2週目ぐらいでコロナの影響でクラスがクローズになってしまったんですが、まあ、だから十分に授業を受けれたかというと受けれてないんですけどね。でもクラス受けてとっても良かったと思っています。一番の収穫は、まあ、今までスペイン語をやりたいやりたいって言っても、あの何から手をつけていいのやらって感じだったのが、やっぱり週1回でも授業を受けることでプリントとかもらって予習復習宿題とかね、その何か勉強の軸となるものがあるとやっぱりやりやすいですし、で、あのコロナでロックダウンになってからは、その私が受けていたクラスの先生がボランティアでZoom のクラスを始めてくれて、まあ、それに声をかけてもらって参加するようになって、そのオンラインのその Zoom のクラスって実際に教室で受ける普通のクラスよりも予習がめっちゃ大事で、予習してないと全然ついていけないレベルだったんですよ。で、それがプラスに働いて、やばいっていう恐怖からねしっかり予習をしたことで、結構そのオンラインクラスのおかげで覚えた単語とかねフレーズとかも多くて良かったです。そうで、以前も話したことあるんですが、そのオンラインクラスを受け出したあたりからスペイン語を勉強することにより興味が湧いて、多分その全くわからない状況から分かる単語が増えたりね、文法がちょっと理解できるようになってきたから楽しくなってきたっていうのもあると思うんですけど、でそのなぜか台湾のドラマをスペイン語音声で見るのにハマったりとかね、あとはラングエッジエクスチェンジアプリでスペイン語を話す人とメッセージのやり取りをしたりとかしてて、そのオンラインクラスは一旦一区切りで終了して、今はクラスは何も受けてないので、まあ、ちょっと勉強の量は減ってしまっているのですが、でもそのランゲージエクスチェンジは続けてますし、あとスペイン語勉強のねポッドキャストを聞いたり動画を見たりっていうのは続けているので、そのスペイン語やるぞというのは生活の中に習慣化されたと思います。うん、これはね2020年上半期数少ない良いことですね。良かったことです。まあまだまだスペイン語できますっていうレベルからは程遠いので、まあ、今後継続して勉強していくことが必要ですけど、でもこれまでねやるやる詐欺だったのが実行に移せて良いと思います。良かったです。はい、で1月はね英語のクラスの新学期もスタートしました。まあ、この英語のクラスも週1回まあ緩いESL のクラスではあったんですが、まあ、仲の良い友達のオリナがクラスメイトでいたりとか、そのクラス自体が以前も受けたことのある先生のクラスで、まあ、初めからリラックスして受けることができて、まあ、これも受けてよかったなって思いました。やっぱりやるとやらないとではね、やった方が良いわけで、0と1では全く違いますからね。まあ、ただしこれまたコロナでね途中で Zoom のクラスに切り替わったのですが、やっぱり Zoom は難しくてね、ポッドキャストでも愚痴ったかそう不完全燃焼な授業が多くて、まあ、でもまあ一セメスター最後まで受けました。まああと結構1月は予定が詰まってて何かと動き回ってた月でしたね。2月もね1月よりかは少しスローだったけど、まあ日々なんやかんやしてて、そう、あともう10年ぶりくらいにパーマをかけて、そう、これさ今ふと思ったんだけど、パーマかけたタイミングもったいなかったなって思って、もったいないっていうか、いやもったいないで合ってるよね。そのだって2月中旬にパーマかけて、その1ヶ月後にはシェルターインプレイスになっちゃって、その誰とも会わない生活でね、パーマかけても出かけないやんみたいな、見せる人いないやんっていうね、 全然ボサボサでよかったじゃんって思いました。細いロットのスパイラルをかけたから、まあまあ金額したからさ、ちょっと損した気分よね。まあそんなこと言ってるとね、ドケチが世界にバレてしまうか。そうで、そのパーマをかけたサロンが激寒だったっていうのもあって、見事にそこで風邪をひきまして、去年もね2月にすごい体調を崩して、今年もまた2月に体調を崩すっていう、なんかね体内時計持ってるのかしらと思うほど、正確にちょうど1年後にまた今年も寝込みましたね。アメリカに来てからおそらく東京みたいな人がたくさんにいるところにも行かないし、電車にも乗らないしで、基本風邪とか全然ひかないんですよね。それが毎年2月には必ず結構ひどく体調を崩すっていう。まあてか本当に体調を崩すことが少なくなりました。日本にいた時はまあまあ定期的に風邪ひいてたのに、まあ、そう思うと、その今ね言われてるじゃないですか、3密避けましょうみたいな、こっちに来てから全然その密らないから、だから風邪ひかないのかなって改めて思いましたね。やっぱ密って悪いのね、人から人にウイルスや菌って移るのねって思いますよね。はい、2月はまああとはまあハイキングにも行ったし、友達と飲み会をしたり、まあ、体調も崩しましたが、その他はまあまあ充実して過ごせたのではないかなと思います。でそして3月の一番の出来事はですね、キャンプですね。もうほんとギリギリセーフでキャンプに行ってきたんですけど、3月の頭の方にバックパッキングに行って、最初スタート時は小雨が降ってて欠航するか迷ったんですが、まあ、すぐにやんだし楽しかったし、いやあれはね英断でしたね。すごく楽しかったです。やっぱりキャンプ楽しいなって思いました。でしかもその1週間後にはコロナがいよいよやばいってなって、この辺のエリアの学校も休校になったりしてね、そこから今に続くコロナパンデミックとなっていったんですけど、だからあそこで今日は雨だからやめようってこうキャンプをしなかったら長い間できなくて絶対後悔したと思います。よかった、結婚して。はい。で、その今もね言ったんですが、3月の第3週かな、学校関係が休校になって、当初は1週間ひとまず休校にしますってことだったんですよ。みんながねすぐ戻れると思っていたと思うんですけど、そのひとまずの休校がまさか今学期、まあアメリカだと学校のスクールイヤーは夏で一区切りなので、もうその1年度が終わるまでずっと学校には戻れなかったんですよね。まあ、この辺りの地域はおそらく8月の中旬から新年度、完全には8月の中旬から新年度がスタートするんですけど、その新年度も完全には登校できないと思います。まあ、まだ詳細決まってないと思いますが、まあ、感染状況を見つつでしょうけど、時短になったりとかね、生徒がその半分に分かれて登校したりとかっていう案が上がっているようですね。まあ、学校関係ではなく、まあ、そこからそのシェルターインプレイス、ロックダウンとなって外出できない、人と会えない、外に出てもスーパー病院とかしか空いていないっていう状況になって、引きこもり生活でしたね。自粛生活皆さんどうでしたか？まあ、どうでしたかっていうか、まだね半自粛みたいなもんですけどね、引き続きですよね。私はね本当何もできずに終わってしまった感が強いですね。やりたいこととか書き出したりしたけど、結局行動に移せず今に至ります。もうあちゃーって感じ。時間がないとできないことをするって言って、その手の込んだ料理に挑戦したりとか、新しい趣味を見つけたりとか、結構みんなやってたみたいで、やっばー私何もやってないって、ズーンってちょっとへこんでます。本当毎日何してたか覚えてないレベル。多分モームス関連の動画を見たり、その関連で出てくるアイドルの動画を見たり、であとビール飲んだりしてたら日々が過ぎてったっていう、 いや、本当末期ですよね。やばいです、私のダラダラ加減。そして、まあ、当然ですけど、太った。4月くらいは、あ、やばいかもぐらいだったんですけど、まあ、そのままずるずると。今年じゃなくて去年の初めくらいに10キロくらい痩せて、で、その体重をずっと維持してたんですが、このコロナ生活でまんまとリバウンドしまして、まあ、5キロぐらいですけど、体が重くて重くて。でもこういうのってね、本当は良くないんでしょ？その太って痩せて太ってって繰り返すやつ。ダメなやつや。まあこれはまずいぞって思って、5月の1ヶ月チャレンジでプランクをね、毎日やろうと挑戦したんですが、まあ、2週間ぐらいで自然消滅しました。まあ今でもね、プランクのアプリはスマホの中に残っているので、数日おきにトレーニングしましょうよっていう通知がね、来るんですけど、まあスルーしちゃってますよね。まあでもね、これはね、そろそろやる気にならないとまずいですよね。うん。でもね、今思った、今振り返ってて、まあ、例えば1ヶ月と1ヶ月じゃない1月1月、年の初めの1月とかめっちゃ忙しく動いてるもん。それがね、行動指数がこうゼロになって、なのに食事量がめっちゃ増えて、だからね、そりゃ太りますわっていう。そう、食べる量はね、やっぱ増えるよね。コロナで自粛で家にずっといるって言っても、私は大して手の込んだ料理も作っているわけではないんですが、でもね、テンション上げようと、こうちょっと焼肉しちゃうとか、タコスパーティーしちゃうみたいな感じで、ハイカロリーなメニューが多くなったイメージです。まあ、あと私、コロナ前はね、何かこういろいろ予定があって外出していると、そういう日って食事量が少なかったんですよね。日本にいる時と違って、外で一人ご飯って全然しないので、こっちだとその予定があって、次の予定がその後にあると、まあ、ちょっとカフェでコーヒー飲んでそのまま次行っちゃうみたいな。でもずっと家にいると3食しっかり食べるのでね、やっぱね、良くないよ。忙しい方が、私は忙しい方がいいんですよ、絶対的に。で、まあ、5月6月ってね、自粛も少しずつ緩くなっていますが、まあ、まだまだできるだけ出歩かない方がいい、人と会わない方が良いという状態ですし、まあ、マスクは必須ですしね、イベントとかも中止で、さらにカリフォルニアはまた感染者数が最近上がってきて、エリアによってはバーとかがね、また営業ストップになったりとかしてて、いや、自分でコントロールしないとなんですが、体重だけじゃなくてね、精神的な元気さも、多分私忙しい方が元気でいれるタイプで、そう、忙しいと忙しいでね、なんで私こんなに予定詰め込んじゃったのよって自分を追い込むタイプなんですが、でもそうだとしてもやっぱり忙しい方が性に合ってるんでしょうね。その今の状況は前みたいな生活ができるわけではないから、本当その自分で忙しく充実させなきゃならなかったんですが、まあ全然ダメでしたね。うん。まあ自粛生活を通してのプラスだったことは、家の外、庭ですね、で過ごす習慣ができたことですね。外で朝ごはんを食べたり、ランチをしたり、あとパソコン作業をしたりと、今までにない過ごし方をして、それがとっても気持ちよくて気に入っています。そのくらいかな。まあ、あとコロナ自粛になって、そのオンラインとかで人とやり取りをするにあたって、まあ、その英語スペイン語の授業もそうですけど、その他でもオンラインで人と英語で話さなきゃならないシチュエーションが結構あって、で、あとさらにはね、予定していたことが予定通りにいかなくなって、その調整とかね、対策というか、どうチェンジするかっていうのでの、そのコミュ力というか対応力というか、そういうのが求められる場面に結構直面してですね、日本語なら多分そういうの大丈夫なタイプなんですけど、結構柔軟臨機応変いけるタイプだと思うんですが、自分で。でも英語でね、ひえーみたいなことが多々ありました。その全然話したことのないネイティブの人に連絡を取って相談をしなければならないことが発生したりとか、あと複数人のネイティブ相手にズームで私が英語で何かを話さなければならないことがあったりとか、 まあ、ちょっとねストレス溜まることが多くありました。大変だったな。そうっていうとね、やっぱり英語まだまだだなというのを痛感しましたね。そう、英語といえば外出しないし人と会わないので全然英語でコミュニケーションを取る機会が減ってしまうということで、うちの旦那と家で英語を話そうキャンペーンを始めまして、それがね結構続いてますね。5月の頭から始めて、まあ、最近は日本語も結構話しちゃってますが、あやべやべ英語話そうってまた戻ったりとか、ふとした会話が普通に英語で出てきたりもします。まあ、引き続き英語率上げていきたいですね。はい、という感じで、まあ、ざっと振り返りましたが、いや本当に本当に何て言うんですかね、こうとっても動いている良いスタートを切った2020年だったんですよ。1月も2月も良い風吹いてたので、コロナのやつめそんな流れを断ち切りやがってって感じですね。3月中旬以降すっかり私の中の何かが止まってしまって、ダメダメ人間になってしまいましたね。一応ね、まあそんな生活の中でも何かプラスだったことをあげようと頑張りましたが、特段なかったですね。まあでもね、いつでも仕切り直せるのが人生の良いところですからね。7月、まあ上半期突入ということで、一丁仕切り直して良い風吹かせていきたいと思います。はい、ここからは上半期どうしていこうかなって考えていきたいと思います。はい、今年ももう7月ということで、今日は前半1月から6月を振り返ってお話ししていますが、ここからは目標管理系についてお話ししていこうと思います。まずは毎年ゆるくやっているやりたいことリスト100ですが、今年はねまだ50個しかリストアップしてなくて、正確には52個ですね。まあっていうかそんな正確さ求めてないと思いますけど、はい、まあとにかく年始の段階で半分しか決めてなくて、でもこれが功を奏したというか、まあもともとね我が家が毎年夏を境に生活がガッと変わるかもしれないという可能性を秘めていまして、というのも旦那が学校の先生をしていて、夏以降のその新年度に勤務する学校や学区が変わる可能性があって、それに伴って引っ越しをする可能性もゼロではないということでね、住むところが変わると、まあ、私の生活も変わるわけで、そうなるとやりたいことも大幅に変わってくるということでね、まあそのここ数年100個リストを作っていたのですが、まあ、別に引っ越しとかしなくても1年の中で考えがコロコロ変わるタイプで、私というか影響を受けやすいからね、興味を持つものもこう見たもの聞いたもので変わってくるし、だから100個リスト、リスト100ではあるけれども、まあ、前半後半に分けてその時の状況で追加していくスタイルでもいいのではと思いまして、まあ、さらに今年はビザの関係で夏に日本に帰国、そのアメリカから出なくてはならなくなる可能性もあって、まあ、本当に夏以降の生活がどうなるかわからないので、まあ、半分にしておこうという感じで、まあ、半分の50個ほどしか考えていませんでした。っていうかふと思ったんだけど、これまでね年始に100個考えていたやつを、まあ、ちょっとどうなるかわからないからって言って、まあ、50個にしたじゃない。もしかして私がそんなちょっとどうなるかなんて言って半分しか考えないなんて、その毎年やってることと違うことをしたから神様が怒ってコロナを起こしたんじゃないかと思って全くの新時代にしてやるって怖っそれはないですね、すいません、私にはそんな影響力はないか。いやでもね、もしかすると自分でも気づいていないけど特別な力を与えられた生命体なのかもしれないみたいな。はいはい、すいません。ということで現在の達成状況なのですが発表します。ドルルルルルじゃん、52個中11個達成しました5分の1か。この前友達と話してて、あやばい3個くらいしか達成していないやって言ってたけど、よくチェックしたらね11個だった。まあまあじゃないって思ったけどあれ自分に甘いかしらまあでも内容をね、その達成した内容を見ると 本当あのスタートダッシュで1月に達成したものがほとんどで、その後全く進んでないです。あのコロナのせいだとかね、そう言ってこうエクスキューズしたいところですけど、まあお出かけ系ね、行ったことのないナショナルパークに行くとか、新しい友達と出かけてみるとか、そういう系ならまあ自粛だったからねって言えるけど、っていうかほんとそのくらいしかコロナだったからできなかったよねっていう言い訳できるものがなくて、その他はステイホーム中にやればよかったんじゃんっていうもののオンパレードなんですけど。ちょっと何やってたの私。例えばクラフト系ね、8個もリストしてるのに何一つ作っていないっていう。あと料理系も簡単なものしかあげてないのに何一つ作っていないっていう。このポッドキャストのヘビーリスナーさんやね、あの日本のよく話す仲のいい友達なら覚えてるかもですけど、コーヒーゼリーがね、いつまで経っても作れない問題。やばくない？あの2018年のやりたいことリストを100からね、毎年リストに入っているのに全然作れない問題です。いやー、まだ作ってません。やばくない？私の行動力のなさ。いやいやいやいや、でもね、弁解させてください。本当にある日作ろうと思ったんですよ。でゼラチンが確かあそこに売ってたなって思って、アジアンスーパーに行ってゼラチンっぽいやつ、なんちゃらジェリーみたいなやつが書いてある、あのタイかベトナムかその辺のやつ買ってきたんですよ。本気だったの。でも帰ってきてよく見たら杏仁味みたいなこと書いてあって、ガクーみたいな。だって一番プレーンっぽいパッケージのやつ買ってきたのに杏仁味だったんですよ。ちょっとね、杏仁とコーヒーは組み合わせ的にダメだなと思って保留。あとね、今年は白玉団子を作るっていうのがリストの中にあって、それも作れてないんですよね。白玉粉は買ったの。そしてなんと、あの2週間くらい前からね、その白玉粉をキッチンカウンターに出してるんだけど、これがね、本当何かね、病気かな私、作れないのよ。数日間はなんかいろいろ他のものを食べたりで作らなかったんですけど、その数日過ぎると今度はその白玉粉のパッケージがカウンターにあっても見てもスルーできる能力がついちゃって。ちょっとやばいよね、本当に。すごいでしょ、逆に驚異の行動できなさ。そして驚異のダメ人間ぶり。まあ、あと片付け系とかね、あのそれからこの四苦八苦のこともやりたいことあるんですが、まだ何もできてなくて、まあ残り、まあ、50個、その半分ね、正確に言うと48個ですが、そう、それでその後半のこの50個を考えるとなると、やはり後半の生活がどうなるかって重要で、そのさっきもね少し触れましたが、少し前のエピソードでね、あのアメリカ生活終了の危機というお話もしたのですが、そのビザのね期限が迫っていて、更新の手続きがちょっと滞っていまして、もしかするとアメリカから出なければならないかもという、あの皆さんからたくさんの心配励ましのお言葉メッセージいただきましてありがとうございます。あのポッドキャストをいつも聞いてくれている元からの友達もですが、リスナーさんからもメッセージいただきまして、あの本当にありがとうございます。でこの前話した時点から1ヶ月ぐらいもう経っているんですが、現段階の、あのその状況としては、まあ、依然まだどうなるかわからない状況です。まあ、手続きは少しだけ進んだんですが、なのでこっちアメリカに引き続き滞在できる可能性も、まあ、以前よりかは出てきましたが、でも日本帰国の可能性もまだあって、なんか本当にどうなるか分からず落ち着かない日々を過ごしています。いやね、できればね、こうどっしり構えて、なるようになるよ、私たちはどうなっても大丈夫だよって、こうなんていうの、あわあわしないで、何事にも動じない妻でいたいんですけど、普段小さなことに対しても動じてしまう極度の心配症なので、あもしこうなったらとか、もしああなったらって考えるとざわざわしてきます。そう、まあでもね、そうこっちの お友達がなんと我が家の猫たちの面倒をね見てくれるという申し出をしてくれまして、そう、あのもしも日本に帰ることになったら猫たちが困るという話をその以前のエピソードで話しまして、まあ、本帰国になるとしたらワクチンなどを済ませて日本に連れて帰って一緒に住みたいし、まあ、もしも一時的に数ヶ月から1年ほどそのアメリカ国外に出なければならないとなったら、まあ、その間も一緒に連れてね日本とアメリカ両国間を移動して過ごせればいいけど、結局まあワクチンが間に合わないくて、まあ、それもどうだろうっていうね、その猫の心配を猫たちの心配を話したんですけど、あのそのエピソードを聞いた友達が、あのよかったらアメリカにいない間うちで預かるよって言ってくれて、涙ちょちょぎれるほど優しいんですけど、まあ、涙ちょちょぎれるってねちょっと年齢バレますね、もうこんな言葉誰も使わないか。いや本当にあの直接頼んだわけではなく、その友達からね言ってきてくれて、なんだこの優しい夫婦はと感動しました。まあ、その他のことも何か困ったことがあったら何でも言ってねって言ってくれて、もう心強いことありがとうございます。そうなので、こうどうなるだろうって落ち着かない心配な日々ですが、その我が家のニャンズたちのことがひとまず大丈夫そうなので、まあ、あとはね我々夫婦がちょっとバタバタすることになるかもですが、まあ、それはどうにかなるでしょうっていうね感じです。はい、またねこの行く末についてはここでもあのアップロードさせて、アップデートさせてください。またあの何か動きがあったらご報告しますね。はい、でそうこの100個リストについても、まあ自粛中この日本に帰るかも問題でなんかざわざわ胸の中がしていて、まあ、精神的な問題であまり進んでいないというのもありますね。まあ、完全に言い訳ですけど、いやクラフトとかねハンドメイドで何か作っても結局日本に帰るなら荷物になっちゃうじゃんとか、まあ、全体的にちょっと気持ちが落ちていることが多くて、あんまり何かを作る何かをやるって気にならない日が多くてってなってて、まあ今回半年、今年ね2020年半年経って残りのもう50個どうしよう、追加しようかどうしようかって考えた時も、まあ、結局どうなるかわからないと私何も決められないと思ったんですよ。だからひとまず残りの50個は放置して、まあ、放置というか、まあ、このままにして、でまあね今あるリストの中からできることをやればいいかなって、残りはまた後で落ち着いたら考えようかななんて思ってたんですが、少し前にうちの旦那に、そういえばもう7月だよ、目標どうしたの、100個リスト残り考えないのって聞かれて、そのどうなるかわからないから考えられないよって答えたんですが、そしたら、いやアメリカにいても日本にいてもどっちでもできることあるんじゃない的なことを言われて、確かにって思いまして、そのどっちに転んでもいいというか、関係ない、どっちに転んでも関係ないやりたいことだったり、どっちにいてもできるやりたいことってあるんじゃないかなと思って、ああそっかと思いましたね。まあさらにはその今をね、この7月を有効的に過ごすべく、まあ、たとえ8月に日本に帰ることになったとしても、まあ逆にアメリカに残ることになったとしても、どっちにしても今こんなことをやったらいいんじゃないかなってことを考えたら、まあ、結構あって、例えば断捨離とかね、家の中の整理とかねまああとはそのどうなるか分からなくて落ち着かないってことで毎日楽しめてないっていうか、ちょっとね私そういうところがあって、自分の嫌いなところなんですけど、まあ、今回のはねさすがに大きい問題だけど、そうじゃなくても何か心配事とかストレスを感じる予定とかが近い将来にあると、それが心の中に突っかかって、なんか他の全てのことも億劫になっちゃうっていうか、ああどうしようあれが心配だとか、ああ今度あるあれやだなっていう気持ちが占領しちゃうんですよね。でも切り替えってすごく大事で、まあ、ずっとそんなこと考えててもどうしようもないことがほとんどで、毎日の生活は毎日の生活でいつものように送るべきで、その他のその楽しむべきことは楽しんでってやればいいのに、なんかそれができなくて、もっとこう気軽にね、のんきにっていうのかしら、 心配してもしょうがないっしょ、楽しめることを楽しもうぜっていう自分になりたいので、まあ、そういう意味でもちょっと楽しいこと、ちょっとこうその 今ある問題は横に置いといて、これ楽しみたいみたいなことも今の時点であるよなと思って、そして楽しむべきだなと思って、まあ、そういうのも踏まえて20個ぐらいリストを、やりたいことリスト100のリストに追加をしました。だから今はちょうど合計70個ぐらいですね。で残りの30個はやっぱりその生活する場所によって変わると思うので、もう少し先に追加したいと思います。はい、まあその心の中の心配とかざわつきとか、まあ、落ち着かない状況だったんですけど、まあ、先日そのマインドマップに久しぶりに考えを書き出してみて、その何を心配しているのか、どうしたいのか、何ができるのかみたいな、日本にいたらどうか、アメリカにいたらどうか、まあ、そのなんかいろいろとね、とにかく何でもかんでも頭に浮かんだことを書き出したんですが、結果ね、分かったことは、結局どこに住もうと根本的ななりたい自分ややりたいことって同じなんですよ私。まあもちろんその住んでいる場所や生活スタイルで変わってくる、なんて言うんですか、その行動項目みたいなものはね、その時その場所で違うかもですけど、大元のじゃあ私は何がしたいんだろう、何ができるんだろう、どうなりたいんだろうっていうのは同じだって分かって、そのそれは変わらないものとしてね、そこにあるんだなって気づくことができて、そうなるとね、ちょっと考えのベクトルを変えようと思って、その変わらない根本の部分、根本の部分に注目をして、じゃあ今何ができるかな、何をしたらその自分の理想に近づくかなって、まあ、例えば今後もこのポッドキャスト四苦八苦を通じて話していくことは変わらないですし、ポッドキャストをしている自分は変わらないと思うし、英語が必要っていう環境も変わらないと思うし、アメリカにいれば当然もっと英語必要だし、日本に帰ったとしてもこのアメリカ生活をね、生かした何かをするって考えれば英語は引き続き勉強していくだろうし、その自分が好きな自分でいるにはどういう考え方、どういうスタイルでいたいかっていうのはもうここ10年ぐらいは変わってないし、それってアメリカにいても日本にいても同じで、それならおそらくね、この先も当分同じなわけでなんかちょっとわけわかんなくなってきましたけど、その派生するね、その先の何かは変わるかもしれないけど、例えば英語ベラベラになったとして、アメリカで一般企業に就職したくなるかもしれないし、日本で海外の人相手に何かビジネスを起こしたいのかもしれない。このポッドキャストだってね、いろいろな構想を持ってますけど、アメリカにいてアメリカ国内のことをもっと発信していきたいとか、逆に日本に住むなら日本のことを海外向けに発信したいとか、そういうのは生活環境で変わるけど、その根本のね、英語に注力しよう、四苦八苦の更新や関連することに注力しようっていうのは変わらないもので、そこを見失っちゃダメだなって思いました。まあ、ちょっとね、毎度同じですが、何言ってるかわからなくなってきてると思いますけど、まあ、とにかく、ああもう今後どうなるかわからないのに下半期の目標なんて立てられないよって思っていたというか、半ば拗ねてたんですが、私最近でもちゃんと自分がどうなりたいか、何を軸にしたいかを考えれば、どこにいたって変わらない自分になりたい、そのやりたいことがあって、それに注目すれば結局どこに住んでたってやるべきことは同じだったりすることが分かって、まあ、結構シンプルなんだなって分かりました。まあ、だから今年後半、まあもちろんもし引っ越しをするなら、それに合った何か目標も生まれてくるかもしれませんが、まあ、それよりももっと大枠のね、一歩引いたシンプルに何を頑張ればいいのかっていうことに尽力していきたいと思いました。もうなんかね、長く喋った割にはよく分からなかったと思いますが、まあ、いつものことですね。自分の中では結構すっきりシンプルに考えられてます。 はい、ということで、いやー、だらだら今年前半のこと、そして後半のことを話してきましたが、皆さんの2020年前半はどんな感じでしたか？そして後半、今年残りこんなことをしたいよという目標とかやりたいこととか、まあ、計画とか、まあ、何でもいいのですが、そういうのはありますか？ぜひぜひメッセージください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード114、今回もここまで聞いていただいてありがとうございました。今日はあの他のコーナーも予定していましたが、あの想像以上に喋ってしまい、気づいたら時間となってしまいました。まあ、気づいたら時間っていうかね、あのいつもだいたい30分を目安に話しているんですけども、今日40分とかですからねはい、このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係なくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいることを、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じようにチャンネルを持っています。同じように毎週このポッドキャストのエピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで、今週のエピソードは長くなりましたが、ここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。 See you. Stay safe.